天変文化系トークラジオ29歳までの地図第38回ということで、前回まあなんか今年の映画のランキング出して、まあもう今年は綺麗にしまったかなという感じだったんですが、なんか今日はなんか今年のおまけ会というか、おまけってわけでもないですけど、おまけって言われには結構今回ちゃんとした作品について喋るんですけど、まあそんなね、あの
感じで
紅白歌合戦の裏でやってるなんか十二国旗のドキュメンタリーとか、なんかそういう感じで、そうで、あの俺年末ね、いとこんちで紅白見てて、なんか裏番組つけたら十二国旗やってて、おじさんすげえ十二国旗好きだったから、ずっとなんかいとこのおじさんと一緒に別の部屋行って十二国旗を見てましたが、そんな十二国旗みたいな感じでよくわかんない、行こうかなっていう感じの私は底辺文化系トークラジオ29歳までの地図部長の山田です。そして本日は、初登場ですねなんかやたら笑ってますが、
はい、いや、もういいんですか、喋っても、
いや、喋ってるじゃないですか、もうどうぞ喋ってください、はい、
あ、どうも、あ、
はい、あら、誰ですか、ち
ょっと、あ、藤本です、
藤本です藤本って言っても結構藤本ってなんかありふれた名字ですが、
あ、もう
どういう、あなたどういう感じの藤本なんですか。
ナチュラリストです。
ナチュラリスト、
ナチュラリスト、
そうなんですかなんかちょっとちゃんと自己紹介してくれないので説明しますとですね、藤本くんは、僕の大学の同級生ですね。
友達です。
はい、友達です。
友達、
はい、何なんだ、
いや
なるほど、え、あ、そう、そうなんですか、あのやりづらいねっては、まあ、あのボソッと言ってましたが、はい、ちょっとラジオ初登場の藤本くんはね、ジャンレノに似てますよね。
似てない
似てないですか。
似てない、山田しか言わない、それは。
あ、本当に、うん、まあちょっとそういうジャンレノに似た男が今日は来ているんですが、じゃあ今日そのジャンレノを呼んで何について喋るかというとですね、まあなんか藤本くんはずっと俺はラジオに呼びたいと思っていてですね、
そう、四つ葉との時に呼べよ、俺は。
それ1回目なの一番最初だからさそう
バレちゃうね、1回目しか聞いてないって。
そう、いやいやいや、で、藤本くん呼ぶならね、絶対ね、あのちょっとこの作品について喋りたいなって、まあ、放課機動隊って映画についてすごい喋りたくて、で、まあ藤本くんは結構なんかアニメとかよく見てたり映画見せたりとかする人なんですけど、まあちょっとなんかね、広角機動隊の話とよくしてたなってするので、
あ、一応専門は舞踊師です。
はい
はい、
まあ、舞踊ね、舞踊、あ、いや、今日は舞踊の観点から広角機動隊について身体論を語っていただくという感じになるんでしょうかね。
よーし、頑張るぞ。
はい、あ、そうですね、藤本君も来年から院生ですよね、大学のね。
来年から、はい、
はい、そんな、かなりインテリジェンス漂う男ですが、はい、まあ、そんな藤本君の紹介はどうでもよくてです、まあ、どうでもよくはないんですが、まあ、今日は広角機動隊という作品について喋るんですが、まあ、なんかね、広角機動隊って言ってもね、結構ね、いろいろあると思うんですよ。広角機動隊って言った時に、テレビアニメのね、神山健二っていう人がやってたシリーズのことを連想する人がもういたりとか、あと最近アライズっていう、アライズは曲がコーネリアスだった、あれ良かった、まあ、アライズというシリーズだったりとか、まあ、なんかいろいろ広角機動隊っていろいろ作品があるんですが、まあ、今回喋るのは、まあ、主に押井守監督が作った、まず、アニメ劇場版アニメーション、ゴーストインザシェル広角機動隊についてと、あとその続編にあたる、イノセンスの、まず映画が2本と、そもそも広角機動隊っていうのは、志郎正宗さんという漫画家の人が書いた漫画が、まあ、そもそもの広角機動隊原作、
原作って言い方をしたくない、
まあまあ、一番最初はそう、そもそもは漫画なので、 それについて喋ろうかなというふうに思うんですが、
あとは実写版も、
あ、そうですね最後、まあ、このタイミングで広角機動隊をやるという時にですね、まあ、どうしても触れなければならないのがですね、来年公開の
2017年4月17日
公開の死になの日に公開の、ゴーストインザシェル広角機動隊、ゴーストインザシェルってタイトルなのかな、
ゴーストインザシェル、
日本公開のタイトルが
広角機動隊ついてない
っていう映画の、うん、まあ、予告編について、まあ、今我々が今把握できている情報について、まあ、 切っていこうかなという
ふうに。いやもう楽しみに待って。
あ、楽しみですね。
僕はもう本当に、は
い、というわけでやっていこうかなと思うんですが、じゃあちょっと順番としては、まあ、まず最初にこの劇場のアニメのゴーストインザシェルから始めてゴーストインザシェルで、漫画に関してはちょっとこうサブテキストみたいな感じでちょっと動いていくみたいな、まあ、まあ、ね、基本的には、公開順でゴーストインザシェル攻殻機動隊から、イノセンスについて喋っていきます。でなんでアニメ版 の、 あのサンダーローンコンプレックスとかには触れません。
触れません。
はい。
あと CR もゲーム版も触れません。
触れません。ああいうね、なんかね、色気た大王クソなぎ男で、ね、クソなぎ男じゃないないんだよ。
でもスポーツブラが一番似合う女がクソナギ男っていう感じするよ ね、 ね。
サラコナーの、あのサラコナー2のサラコナーがクソナギ男みたいな感じなん
でね。わかるな、は
い、というわけで、まずゴーストインザシェル攻殻機動隊の、あらすじについて喋ろうと思うんですが、今日はちょっと私物の DVD を持ってきていてですね、持ってきているんですが、もうすでにこのパッケージの草薙元子からして可愛くない。
原作はちょっと可愛げがあるんですけど、
ね、原作はね、白政宗さんの絵だと、まあ可愛い。
もう映画の方だとなんかね、もう本当に
もう、まあ、それでもね、あの押し守るだからっていうのは絶対多分にあると思うんですけど、
なんかね、すごいこう頭良さそうだな、強そうだなっていう感じのね、なんか本当にセックスがない感じしますよね、ものすごく。そんな感じ
ですね、うん、はい。じゃあ、まあ、じゃあ、 あらすじについて、これパッケージの裏に書いてあるところからいこうと思います。まず、まあ、作品の概要みたいなことからいきます。1995年松竹洋画系30巻で劇場公開された原作白政宗、監督押井守の新世紀サイバーアクションムービー。総制作費6億をかけ、日本を代表するアニメスタッフと最先端 CG が想像を超えた映像世界を世界に知らしめたジャパニメーションの金字塔的作品。で、あらすじ。西暦2029年、情報化のネットが地球を覆い尽くし、一方でコンピューター犯罪が日常化した時代。脳を除く全身を擬態化した公安9課、攻殻機動隊少佐、草薙元子は、正体不明のハッカー、人形使いをめぐる捜査に乗り出した。しかしそれはさらなる、暴虐の幕開けに過ぎなかったという話なんですが、まあ、ちょっとじゃあまずこれから。
あ、どうぞどうぞどうぞ。
なんかまあこのゴーストインザシェルっていう話は、まあ、なんかその人形使い事件っていう、うん、まあ、その人の、脳みその中にハッキングをかけて、うん、でその人
を
操っちゃうハッカーがいて、まあ、それの捜査にその公安休暇っていう、まあ、なんかその政府の中にある必殺仕事人みたいな感じでね。
いい例えだと思う、う
ん、公には処理できない事件だったりっていうのを、うん、処理する部隊の、まあ、ある意味ちょっと合法的なビジランテみたいな、うん、今言葉としてちょっと矛盾してるけど。
すごい独特なあれですよね。
うん、まあ、部署の人たちが、まあ、その、まあ、主にその草薙元子っていう全身をサイボーグにした女と、それの、まあ、部下、まあ、相棒であるバトーっていう、うん、それも体の一部がサイボーグになってる、全身ではない、
全身ではない、
一部がサイボーグになってるバトーっていう、なんか目がペットボトルのキャップをつけたような男の人。
あれ、もうごめんね、あるけど、はいはい、実写版すごいな。先にもう先取りしちゃうけど、バトーのビジュアル、
はい
はい、あれはよした方がいいと思う
んですよ。
あ、ごめん、あの、よくやりを入れてしまいました、
は
い、
バトーと、あとその部下になる、その
トグサ、フォーマー、あと、
斎藤、
あと、
まあ、石川は、あの、結構同等ぐらいな感
じ、ね、ベテランのね、うん、あの、おっさんとかね、
ま
あ、
その
映画だとフォーマー出てこない。
ゴーストインザシェルは基本的にその、まあ、その、少佐と、まあ、同じぐらいの、まあ、同僚ぐらいの感じのバトーと、うん、部下にあたる、トグサっていう、あの新入社員みたいなね、
新入社員みたいな
3人の関係について、うん、描いてるんだけど、まあ、その3人っていうのがちょうどこう体のサイボーグ化してる度合いとしては、うん、グラデーションになってるというか、少佐っていうのがもう本当に脳みそ以外全部
脳核の一部、
脳核の
一部以外は全身サイボーグです。全部で、バトーはなんか期日なかったからいい加減なんだけれども、うんうん、あれは残ってるよな、
結構残ってるけど、でも結構、まあ、サイボーグ化してる部分も多くて、うん、
で、トグサがあの体の一部は擬態化しているけれども脳はまだたっぷり残っているって、うんうんうんうん、電脳化はしてるけどっていう、
で見た目はね、トグサは明らかに人間だし、
で家族も
家族もいて、うん、でいわゆる人間に生身に近い あの生活をしてる人 で,、まあ、でこのゴースト・イン・ザ・シェルっていうのは、まあ、なんか本当に映画っぽいというか、まあ、その人形使い事件を追っていくっていうのがストーリーの進めていくあの推進力ではあるんだけど、結局何の話かっていうと、まあ、その自分の体っていうものがなくなった時に、う
ん、自分探しゲーム的なところある。
そうなんだよね。自分探しゲームで、自分は自分であるっていうものの根拠っていうのが、うん、はっきりしなくなった時に、うん、何をもって自分が自分だっていうことを言えばいいのかっていう話、うん、
すごいこうだからこう中二病の心に突き刺さる
じゃないけど、ね、
エヴァンゲリオン攻殻機動隊ゴースト・イン・ザ・シェルみたいな分かれ道が俺の中ではあって、でゴースト・イン・ザ・シェルがいいなっていうのは、その長い押し節とちょっと面倒くさいその内容みたいなところでは惹かれるみたいな、そういうところはありますよね。
俺もちょうど本当それぐらいの時期に見てて、うん、ちょっと話先に飛びますけど、俺小学校5年生の時にイノセンスって映画が劇場公開されてて、うん、で俺イノセンスってそのゴースト・イン・ザ・シェルって作品の続編だってことは知らずに見てて、
そう宣伝しなかったもんね、
うん、なんかもうテレビで見た予告の、まあ、俺曲がまず結構ああいうなんか民謡みたいな
好きだよな
あすげえと思って、うん、であとそこで流れてたそのビジュアルっていうのがすごい、金黒い中に金と赤みたいな色をこう色調にしたなんかこう近未来みたいなの流れてて、しかもなんかセリフもなんかやたらちょっと当時の俺からじゃめっちゃかっけえなと思って、うん、
かっこいいっすよ。
で見に行って、でもだからまずイノセンス自体話よくわかんないし、
勝てたって感じで、
そもそもその前日さんがあること知らなかったから何が起こってるか全然わかんなかったんだけど、とりあえずなんか雰囲気かっけえなみたいなイノセンス見て、で前日さんとしての攻殻機動隊をやっと見れたのが1年後とかで、だからちょうど俺も中学生ぐらいの時に、小6か小6の時にゴースト・イン・ザ・シェルを見たから、うん、だからそこら辺から結構なんかそういうあのややこしいものみたいなのを、うん、いいなと思うようになって見るようになったんですが、だから結構なんか漫画とかアニメとかあと小説とか、読むようななんかそういう
多感な時期、
文化系の趣味が、うん、まあ、自分でなんか何その読みたいものとかっていうのを探し始めたりするきっかけになったのはやっぱゴースト・イン・ザ・シェル・イノセンスだったんだよ。でまあ、ちょっと話を戻すとですね、で、まあそのまあ、要はこのゴースト・イン・ザ・シェルっていうのはすごい実は自分探しものの話 で,、うん、でまあなんかそのこれは解釈とかではなく、まあこれは設定としてその自分の体っていうのを何回も何回もその成長に合わせて、うん、で変えていって、で要は普通の人だったら体について傷とかだったりとか、うん、自分の人種とか肌の色とかっていうので、うん、自分を自分だって認識したりとか、まあ、鏡見た時に自分の顔見たら自分だっていうのを認識できたりとかするんだけど、うん、要はもう自分の体っていうものに対しての自分、うん、自分のこれ何
痕跡
精神とその体っていうのの一致してる感じっていうのが全然ない人、
う
ん、
そうだね、う
ん、でなんかで結局私って何なんだろうっていうのをぼやーっと思いつつ、なんかその公安休暇っていうところで働いてる女の人っていうのが、まあ、でそもそもなんか、まあ、この草木元子っていう人がそんなに語られないんだけど、どうやらその事故で全身擬態化しなきゃいけなくて、でそのための費用がなかったから、もうそのある意味実験的になんかその、ね、サイボーグにしてなんかその軍人にならざるを得なかったみたいな感じあるじゃん。なんだけどなんかそれとは別になんかこの草薙元子っていう人がその結構公安休暇っていうテロリストとかとも対峙するような危ない職業を選んでるっていうのはなんかその絶えずボディを傷つけることによってなんか自分をね、
なるほどね、
だから結構その無茶をするわけなんだよね、うん、このゴーストに出せるって作品の中でその最後その人形使いっていうのを追いかける、まあ、その人形使いっていうのがまあちょっとすみませんちゃんと説明するとですね、まあその草薙元子っていう自分の中に脳みそがあるっていうのはオリジナルの脳みそ、肉体、要は肉体っていうのは脳みそだけなんだけど、その脳みそが入ってるっていうふうに聞かされてるけど自分の脳みそ見たことがないと、うん、でってなった時にじゃ何が自分を自分たらしめてるかっていうと記憶なんだけど、その記憶すらそのネットの社会、ね、高度化した社会でその人形使いっていうのが出てきた時に分かるんだけど、うん、記憶ですら勝手にその嘘の記憶を信じ込ませて操らせたりとかできるっていうことができるようになったと、うん、つまりその自分の体を見て俺は俺の体だっていうことを認識したり、うん、記憶をもとに私は私だっていうことを認識するっていうその2つの自分が自分たらしめてる証拠っていうのが曖昧になってる時に、じゃ
あ
自分
あなた誰なのつって
自分は自分でどう思えばいいのかっていうふうになってるわけよ、うん、 って言った時に、出てくるその人形使いっていうあの敵役っていうか、まあそのまあ、犯人が出てくるんだけど、まあ、その人形使いっていうのは何かっていうと、あ、すいません、今回これ昔の作品について喋るんでネタバレとか普通にします。
はい、
はい、
よかった。
あのなんかそういうネタバレ
ネタバレしてもいい映画だしね正直ね
で、まあ、そこで、ね、出てくる人形使いっていうのは何かっていうと、うん、ネットの中 の、 その大量の情報の中から生まれた
一生命体だっつってね、
あの昔の方のね、やっぱそっちだよね
新しい女の声の方じゃない、
じゃないよ、
ね、の、
うん、人形使い計画、うん、
ドクターウイルス
間違いない、彼だ
紹介しよう。
電脳犯罪史上最もユニークと称されたハッカー人形使いだ。私はネットの海から生まれた一生命体だ。生命体として正式に亡命を希望するってんだよね。
いいっすよね。
犯罪者に自由はないぞってね。
申し訳ない。
いやいやいや。で、まあその、人形使いって何かっていうのは、その情報の塊から出てきたもので、まあ、その人形使いっていうのはつまりそのまあ、それまで草薙元子っていうのが、じゃあ私は何をもとに、うん、自分を自分たらしめればいいのかっていうのに悩んでるのに対して、そもそも自分の記憶っていうのはないし、うん、ボディっていうのはないと、うん、でもなんかボディとかないけど、え、俺こういうもんだからみたいな感じで出てきてて、でまあなんかそのもう自分は自分だっていうのの
ような定時の次元じゃなくて、もっとこう高度なね、そう高度な次元の方にバーンとこう飛んじゃってる。だからこうそれがどこか天使とかね、あのこっちの原作の方だと2の方か、2の方だとあのもうほとんど神道というか、なんかそういう魂云々みたいな話になっちゃう。そういうものすごい高度な次元に自我っていうものをぶっ飛んでいってるっていうのだから、あれ最後のそのふわーって人形使いが前降りてくるのか、それと接続したのかっていう時に天使みたいな、映画だと確か
話
にな
って
たと思うんだけど、
天使出てくるじゃん、
出てくる、あれがこうファッとこう現れてくるっていうのはいいですよね。
だから草薙元子の最後主観のカットの時に上から天使の影が追いかぶさってくるっていうビジョンで見えてるんだけど、でだからそのそもそも の、 その最初草薙元子が持っていたその自分を何とかして自分たらしめたいっていう問い自体がそもそも
無効である、
意味ねえぞっていう、あの何度お前そんな自分が自分であろうとし続けてるのみたいなことを
本当に素晴らしい
言ってくるわけみたいな、
素晴らしい本当に。
でそこで、まあ、その人形使いっていうのは何を提示してくるかっていうと、ま、あのお前と融合したいっていうことを言ってくるわけだね、でなんでそれ融合したいかっていうと、その結局そのまあそういう何かあの記憶とかうんぬんっていうのはどうでもいいけど、まあ、そのただ一つ の、 その情報の中から生まれた生命体っていうだけだと、その
一つの存在としてで原作の方だともっとはっきり書いてある、うんうん、そこのところが、
はいはいはい、
あのほら、コピー、
はいはい、
所詮コピーしかできないからっていうのになってくると、やばいよねっていう、それで草薙元子っていう異なるデータベース持ってる人間と合体して、うんう
ん、多様性を持ちたい
っていう、多様性を持ちたいっていう話なんですよね、
そうなんですよ。で、まあなんかそう合体を提示させられるわけで、それで合体するってどうなることかっていうと、もう本当に人形使いの側に、まず、要は別の人と一緒になるっていうことだから、もうそこで一緒になる、しかもその一緒になる相手っていうのがもうある意味ネット自体と融合するっていうことだから、もう自分は自分じゃなくなるんで、
そんなもんどうでもいいよっていう、
そう言われるんだよ、だからその
一 URL の一つに過ぎないよみたいな世界になって、
うん、融合したら私どうなんだっつって、うん、それはあの私とかっていうんじゃもうないから
ないからね。でもその理由が子供を持ちたいって比喩するところがまたいい脚本ですよ。
あれあのガメラとかの脚本の人ですかね、伊藤和則さん。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、あのパトレーバーとかもね、あの人。
あ、パトレーバーもそうなんだ。
で、まあなんかそれで最後融合してでっていう話
で、最後にね、どこへ行こうかしら、
ネットの海は広大だわ
ってね、
チーン、
あーがー
って
入ってくるんですよね。
まあ、間違え、それあの最初ね、ネットの海は広大だわって言ってチーン、
ドゥンドゥン、
いや違う、最初にチーン、
ドゥン
チーン、
ドゥン
チーン、
ドゥン
ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンって入ってくるんですよね。
なるほどね、申し訳ないね、浅いことを言ってしまって。
でネットの海はこうだわって言って見えてる、映像っていうのが夜の 夜景なんだけど、
夜景なんだけど、
なんかそれがそのまま、まあ、その夜景っていうのがネットの世界の光っていうのと、まあ、
すごいリンクする、
ね、リンクされてるっていう、まあ、でも今話したのはすごいこうあらすじみたいな部分の話なんだけど、うん、でまあ、なんかそういうその人間が最終的に進化した行き着く先にあるのは、うん、子とかじゃなくても一つの何か集合体になるっていうのは、結構なんかその最後その要は人形使いっていうのが生まれた過程っていうのが、そもそもその人形使い計画っていう、うん、あの一つの国のプロジェクトで行ってたもので、うん、それを要は隠蔽したい人たちっていうのがいるから、うん、それがその人形使いを消そうとすると、うん、でもその草薙元子っていうのはその何かこう自分のそのアイデンティティの問題っていうのを解決してくれる存在として、うん、人形使いっていうのは手がかりになるかもしれないと思うから、どうしてもその人形使いっていうのとコンテスト取りたいっていうのを追っかけていくんだよね、うん、でそれ最後その要は一人のサイボーグ VS 戦車の戦いになるんだけど、うん、まあ、その廃墟になった美術館の中で博物館か戦うんだけど、うん、まあ、その時にその遺伝子のこう進化の、
生命の木
が順番にこう銃で撃たれてダダダダ辿ってきちゃって、まあ、分かりやすくなんかこの最終的にその進化の行き着く先にあるのは、もう一つの集合体になるみたいなものがビジュアルでも示されたりとかしてるんだけど、まあなんかまあそうっていうのがまあ作品としてあって、でもなんか今ちょっと話してて思ったのが、さっきエヴァンゲリオンって出てきたじゃん、うん、で要はでもそれでしかもやっぱさ、エヴァンゲリオンと攻殻機動隊ってさ、俺ら世代だけなのか分かんないけど、うん、結構なんか思春期の時に見て影響を受ける作品だと思う、うん、
そうだねそうだね、うん、
でなんかその両方って結局さ、俺全然それはそうだと思って意識してたわけじゃないんだけど、うん、でも明らかにやっぱりそのアイデンティティの話なんだよ
ね。ああ確かにね、うん、
自分探しの話なんだよ。
でオウム真理教に行き着くわけだ日本は。
まあでもこれも1990何年？
4年じゃなかった
か。4年か、うん、だからまあ
原作が1989から91、
なんかそういう空気感あったのかもしれないけど、うん、
多分オウム真理教の時代ですよね。
でなんかそのだからラストがすごい、だから両方とも象徴的で、そのエヴァンゲリオンもその人類補完計画っていう、うん、その人間が次の進化の段階に行くためにはもう個人っていうのをやめて、うん、一つ その集合体として、まあ、LCL っていう液体に還元されて一つ の, その、うん、生命体に、うん、戻るっていう作あの計画っていうのが、実はそのエヴァンゲリオンってなんかそのエヴァっていう、まあ、巨大なサイボーグに乗っかって使徒っていう怪獣と戦ってる裏で進んでたことっていうのは、うん、人類を次の段階に進化させるためにその、まあ、みんな一つにドロドロした液体として一つのスープになろうよっていう計画、うん、で、まあ、それに対してそのエヴァンゲリオンっていう昔の劇場版の方では、まあ、劇場って昔のシリーズの最後では結局そのみんな一つになるかならないかの選択肢っていうのが、うん、なんかその思春期をこじらせてる碇シンジ君っていう厨房の、自意識の葛藤によって委ねられるっていうことなんだけど、うん、だからでも結局なんかそのネットっていう一つ その集合体、うん、意思の集合体の中に融合するかどうかっていうのと、まあ、エヴァンゲリオンの、うん、人類補完計画っていうその次のみんな一つのスープの中に入っていくかっていうのの選択を主人公が迫られるっていうのはすごい似てるんだけど、うん、
ただ攻殻機動隊僕はね先取りしてるけども、はいはい、一歩進んで今の話聞いててだよ、うんうんうん、一歩進んでるなって思ったのは、うん、イノセンスって結局そういうネットの世界の中に没入できなかった男の話なわけ
じゃん、うん、俺イノセンスの方がすごい好きなんだよ。
そういう意味ではね、うん、我々に近いっていう話でね、うんうんうんうん、ああなるほどなと今思って聞いておりました、うんうん、はい
なるほど、
うん、いやでもそう言われてるとすごいそうありますよ、うん、でごめんまたオウム真理教の話になってるんだけど、オウム真理教も結局あれは別に一人あの全体になろうっていう話ではないけどさ、うんうんうん、ないけれどもあれっていうのもこうわーってやったり LSD 脳みそ突っ込んだりって、うん、まあ結局なんだ70、80年アメリカで入ったニューエイジの巻き返しなわけだけども、うんうん、日本に入ってきた時の、うんうん、結局こう没するじゃないけれども、うんうん、我々の自我っていうものからさらに高度の次元に飛んでこうよっていう話じゃん、うんうん、でそれでその時代流行った社会学者っていうのがあいつでしょ、あの名前出てこないけど、うん、あのチンコでかいやつ名前忘れた、
ね、宮台真
司、宮台真司じゃ、はいはい、あとはほら
チンコでっかいって分かるんだよ
あいつあの僕らの大学のほら、はい、野生の科学研究所で所長やってる、はい、名前出てこないな、
野生の科学研究所
中澤慎一、
ああ、はいはいはい、
中澤慎一とかあの辺なわけでしょ、ああいういい加減な宗教学で結局何もやってない人でしょだから本当に 日本の転換期としての90年代だったんだろうなと思うと、なんか羨ましくもありっていう感じ、
ね、あとやっぱなんか行き詰まり感っていうのはあったんだろうからね、
バブルがもうあれでっていう時代になってきて、うんうんうん、だ結構その舞台、僕は専門舞踊師なので、
はいはい、
舞台芸術の方でもダムタイプっていう団体だと、はいはい、僕卒論はそれなんだけど、
はいはい、
ダムタイプなんかでも結構その自我ってなんだ、アイデンティティってなんだって、その国籍ってなんだっていう、そういう話の作品を結構作ってるんです。それに絡みついて、ダムタイプもそうなんだけど、絡みついてくるのがテクノロジーで、なんで20年経ってもこんなに新しいんだろうと思ってしまって、ちょっと残念になるんですけれども、今あんまりあれがないから、そういう意味ではなんていうか、自我っていうものをぶっ壊していく一つの、その工事の次元にぶつかっていく段階としてのテクノロジーっていうものに対する、なんかそのよくわからない信頼感みたいなものっていうのが、で宗教のオウム真理教も結局そういうのバンバン使ってたわけじゃん、あいつらも科学者
は
がりだしね、
そうだね、
ほとんどのそういう中心にいる人間って、やっぱそういう意味でね、なんかテクノロジーに対するちょっとしたこのディストピアではないんだけど、なんかこうマイナスをこう突き詰めていけばいい感じになるじゃんじゃないけど、なんかそういうビジョンっていうのがこの当時あったんだろうなと思いつつ、なんでこんな話になったんだっけ、続けてください。
そんな感じですね、まあこの機動隊はまあそんな感じで、
今思い出したんだけど、90年代ぐらい、あのジェンダー論の方、ジェンダー男女っていうジェンダー論の方でも、サイボーグマニフェストっていう、なんか何書いてるかわけわかんねえ本があって、
めっちゃタイトル面白そうだけどね、
マニフェストなんですよ、
はいはい、サイボーグのマニフェストなんですか、
ダナ・ハラウェイっていう人間書いてる、
はいはい、
もうこの世の中に男も女も動物も機械もっていう、そういう中間領域っていうのがどんどんどんどん曖昧になってきてるじゃないですか、ここでもう一回そのなんか今までめんどくさいこう段階で作られてきた性差のその社会的ななんかあるじゃん、そういうのとかを全部ぶっ壊そうよ、それでサイボーグ人間いいよみたいな、あのね本当に難しいテキストなので、これ合ってるかどうかわからないんで、あの詳しい方いたら山田にお便りをください、
はい、
の内容なんですけれども、世界的にあったんだ、そう日本だけじゃなくて、ごめん続けて、
いやいやいや、なるほどです、
あ、そう、その細胞
が、いや全然続けてい
いジェンダーの話になってきた時に、草薙元子ってひょっとしたらそのサイボーグマニフェストだな、ハラウェイの中で言ってるような、
はい、
いや全然違うな、ごめん、いや、なんか体現してるジェンダーがすごく、さっきも言ったけど、アンデスというか、その、アンドロギノス的というか、どっちでもいけるじゃん、
そうなんだよね、
で原作の方だと現にレズセックスもしてるし、そうかと思うと、公安一家の人間とちょっとこう色
恋
沙汰みたいのにもなってたりするしって、どっちでも食える、まあそこまで意識してる書いてるとは思えないんだけど、なんかそういうところで全く新しい第三の性としてテクノロジーをまとった女っていうのはかっこいいですね、
はい、
それを果たして実写版がどこまでやってくれるかっていう、
いやね、俺そう思うのがね、いや、まあ、それ実写の話があるでしょでもなんかそう、もう俺だから、もう小学校5年生、あ、6年生の時にゴーストインザシェルって見た時に、やっぱ6年生ってさ、どんな女の裸でもさ、うおってなるじゃん、
なる
俺ね、初めてうおってならない女の裸だったのゴーストインザシェルって、あのゴーストインザシェルのオープニングって、最初その、まあ高架機動隊シリーズってそれはなんか毎回定番みたいな感じで、まあ、そのビルの屋上から飛び降りた草薙元子が、ビルの、窓を上げたらバババババって銃で撃って中にいる人をあらそうバババババってあの
バババじゃないダンダンダンなんだよ
バンバンバンドンドンドンドンあれあの
光学迷彩
あ違うそのバトンの外は撃てバババババババって
光学迷彩
でバンバンあーやーバレバーって始まるんだけど、そこ最初 の, そのアクションシーンからの、オープニングっていうのは何かっていうと、その、まあ、その草薙元子っていう、人が、体をリサイズっていうかそのリニューアルするシーンなんでね、そのもともとなんかそのマネキンみたいな体っていうのに、少しずつその、まあ、本当機械でできてる体みたいなものにちょっとずつこう、液体の中に浸して人工の皮膚みたいなものをつけ上からこうつけていって、で最終的にまあその一つの人間のボディとして完成するまでっていうのを、まあ、4分ぐらいで見せるんだけど、
あれいいオープニングです。
ちゃんとねだから途中で真っ白なこう本当に坊主頭のマネキンみたいなのを、体に少しずつこう肉って表面の皮膚がついていって、で最終的にその皮膚の上についてるその膜みたいなのが剥がれてピンク色の乳首が出てくるんだけど、全然ねエロくないんだよね。
エロくないんだよあれは本当に。だからねなんていうか第三の性って感じが。
髪型もショートカットだしね、なんかその全然この何見た目の魅力みたいなのが全くないんだよね。
女っ ていう感じが本当に、うんうん、女って言った時に僕らのイメージが悪いんだろうけどね、うんうん、男性的な女性でもないし、うん、まあでも男性的な女性なのかな、うん、武器使ってるし、うん、あそこの戦車の最後の方で蓋剥がすとことかムキムキ
になるからね、はいはい、ムキムキになるからね、
男性的なのかもしれない、うん、俺はなんか第三の性としての草薙素子を継承した方がかっこいいような気がするんだけど、うんうん、
でもだって俺やっぱこの小垣堂隊の草薙素子っていうのでゴスニザシルの草薙素子で言うとやっぱその表情がない、で感情が見えないんだけど、そうそうそうそう、感情っていうのはその他のなんか、まあ、アニメのキャラクターとかって、まあ、特にその日本のアニメってやっぱそのアニメというか漫画とかって手塚治虫が原点にあるから結構感情の表現とかオーバーだったりするんだけど、まあ、その徹底してもこの高角機動隊の草薙素子っていうのは全然表情とか感情っていうのが読み取れない風に見えるんだけど、だからこそなんかその目の前でその自分のアイデンティティが分かんないっていうところの揺らぎみたいなものが揺らいでる、その不安とかその揺らいでる感情みたいなものがなんかね、あの表に出てこないことによって見えてくる、
で無表情という表情じゃない、
そうそうそう、うん、で押井守ってその高架機動隊撮る前に、うん、天使の卵っていう、天野義之ってあの FF のキャラクターとかしてる人に、うん、イラスト描いてもらって、もう本当にわけわかんないアニメが作ってる、まあ、俺結構好きなんだけど、それもね、表情がない女の子と表情のないなんかこう騎士みたいなのが廃墟の街の中でなんかひたすらさまよい続けるみたいな、でもそれも本当に表情ないんだけど、なんかでもそれに近いような、表情がないことによって出てくる悲しさだったり、なんかこう自分の中の空っぽな部分に対して、なんかでもこうどうすればいいんだろうって佇んでる感じみたいなのが、
確かに顔のズーム出るところって大体そういうシーンが次に来るもんね、海辺 の、うんうん、ところとか、その前グーってこうなんだ、僕の記憶、じゃあ結局嘘だったんですか、確かにいたんだ、天使みたいに笑って、俺の娘の後の
あとは海の
嘘、そこのスーってこうボートとかこう、はいはい、ショーウィンドウとかに見て、うんうん、草薙素子草薙素子草薙素子みたいなカットとか、はいはい、そう言われてみると、その次に来るの、あるいはその前にあるのっていうのは確実に、なんていうか、私って何なの、あなた誰なのっていうようなね、ああいうものがちゃんと置かれてるっていう、ああなるほど、山田それは宅建だよ、
だから、ね、
あなるほどね、
表情ないんだけど、俺ちょっとね、唯一ね、表情見えた瞬間がちょっとね、俺はね、いいな、ちょっとキュンとしたんですよ、エレベーターのシーンで、その要は人形使いを捕獲してきて、うん、公安休暇のラボの中にいてだったかな、でなんかそのまあちょっと解析みたいなしてて、うん、でその下のエレベーターで降りていく時かなんかに、うん、まあ、馬頭とその元子の2人になると、で馬頭は元子のことが好きなんだけど、うん、でその時に、まあ、その私が私だっていうことの記憶っていうのが、まあ、証拠っていうのが全然分かんない、うん、だって自分の脳みそとか見た人に、お前 の頭の中にはちゃんとお前の脳みそ入ってる、私は自分の体自分のもん全部違うから、うん、どこを見て自分が自分だって確認するのか分かんないみたいなこと言ってると、そのバトルがお前の脳みその中にはちゃんとお前の脳みそ入ってるよって言うんだけど、うん、自分の脳みそ自分で見たやついねえだろっつって、うん、っていうことを言う、でそれでエレベーターがチーンってついて、うん、出てこうとするときにそのバトルがくだらねえっつって、確かめてみるさ自分のゴーストでなっていう、うん、もう自分の魂は自分で分かってるっていうのでもそれでいいじゃないかっていうの出てくるんだけど、それ言った時に一瞬こう草薙とかえっていうのちょっとあっけにとりあえず一瞬撮るんだけど、うん、そこがねすごいちょっとねいいんですよ、
あ、はい、でもその自分のくだらねえっつって一瞬伏した人間がイノセンスで、うん、もとこもとこって
そうそう
まあそんなだらしないあれではないけれども、うんうんうんうん、そんなんではないけれども結局なんていうかすごく全体、今思ったんだけど、うん、イノセンスって結構全体を通してオールドな雰囲気あるじゃん、ジャズ流したり向かってたりとか、
クリスタルメモリー
車ブーンってあそことかも結局ね、なんつうのかな、それに乗り遅れた人間のその最後の美学じゃないけどね、うんうん、そういうのあっていいっすね、いいっすねっつってなんか笑っちゃったんだけど、
いやいやいや、
それすごい思いますね。
だから実はね、なんかそのまあ今って結局高架機動隊について話しても結構高架機動隊について話してることってもう話してる人っていっぱいいるし、うん、しかも高架機動隊ってなんかやっぱね、あらすじ喋っただけでも、
うん、しょうがない、
喋った気になっちゃう。一つのちょっとなんか論文みたいな感じちょっとあるからね高架機動隊ってちょっと俺はするんだけど、でもなんか自分に引き寄せて、まあ無理やり個人的な体験で喋るとすると、だからその やっぱり中学生の時にこれ見たっていうのはすごいでかくて、うん、
でかいでかい。
ただやっぱりその中学生ぐらいっていうのはやっぱね、あの自分とは何ぞやっていうのを
ザ・フライの世界だからね、
まあ、基本的にオナニーするか自分とは何ぞやってことを考えてる、うん、むしろオナニーする時ですら考えあの手のひらやティッシュにくるんだこの吐き出された精子を見ながら自分とは何ぞやっていうことを
絶対ねえよ。
え思わない？
いや
思うと思うんですよ。でその時期にやっぱねこれ高架機動隊っていうのを見れたっていうのはね
大きいですね。蔦屋、うん、さんに感謝ですよ。僕は愛知の田舎なのでさすが文化のコンビニっていう感じなんですけど
言えて妙ですね。でもなんかちょっとそんな、まあ、俺は高架機動隊についてそんな感じなんだけど、ちょっとあと少しだけさまつなことを喋りたいのは、なんかね、まあ、俺ちょっと障害があるんですけど、まあ、指が2本なんですけど両方とも、まあ、それはまあちょっとどうでもよくて、まあ、どうでもよくないんだけど、まあ、ちょっと今、まあ、そこの関係調べてですね、最近、まあ、関係してもないか、片山麻里っていう、うん、なんか、まあ、分かる？
足が、
うん、足がその義足のアーティストの人がいて、うん、で、まあ、なんかその人片方の足が義足 であともうか、片方の手が、俺と同じ、俺は今両方の手が両方とも2本ずつの指なんだけど、その片山麻里さんは片方の手が2本、うん、でっていう人なんですけど、まあ、なんかすげえかっこよくてなんかサイボーグな椎名林檎みたいな感じで、うん、聴覚系ですけど、それなんか障害者のアートとかうんぬんじゃなくて、まあ、ちょっとその片山麻里さんっていう人自体が結構なんか障害も含めてなんかちょっと言い方悪いですけどなんかちょっとこうキメラみたいなかっこよさがすごいある人でなんですけど、まあ、なんかその片山麻里さんの作品って結構その要はその人って成長していく過程で成長に合わせて義足っていうのを変えなきゃいけないから、なんかその成長に合わせてその新しい義足をつけてリハビリをしてとかっていうのがずっと体験としてあって、なんかそれやっぱ結構脱皮みたいなイメージでなんか作品にしてることが多くて、あと家にその今までの変えた義足っていうのは全部取ってあるみたいなことがあって、だからなんかその、まあ、その人にとってサイボーグって言い方するとあれだけど、ある意味その機械っていうのがまあその
身体の一部というか
有機物じゃなくて無機物が体の一部に入ってるんだけど、なんかそれをの取り替えてったボディを見ることによって、そこになんかその自分の歴史みたいなのが刻まれてるっていうのが、うん、なんかその草薙素子と結構対比的というか、うん、でこの草薙素子さんもね家の押し入れの中とかで、ね、自分の今までのボディで、ね、取ってもいてね置けばこう
成長確認でき
たんじゃないかなみたいな。
それはどうかな。
このボディについてるこの傷はそっかあの時のかみたいな感じで確認したんじゃないかな、
あのテロリストの
戦いの時かみたいなね、
なるほどね
とかってまあ思ったりする。まあゴースト・イン・ザ・シェルに関してはそんな感じですけど、うん、藤本君どうですかゴースト・イン・ザ・シェル。
いやゴースト・イン・ザ・シェルのせいなんていうところもあるんですよ。
はいはい、何ですか。
あの結局、はいはい、なんていうのかな、テクノロジーと身体超かっけえじゃんっていうのも、はいはいはい、どしょっぱすが多分自分ゴースト・イン・ザ・シェルと、うんうん、で SF 的そういう世界観超かっけえじゃんっていうのがフィリップ・ケイ・ディックなわけですよ俺の中だと、はいはいはい、だから結構ねこれを中学の時に見たっていうのがね、うん、なんかいいなというか、うんうん、自分のその大きな今やろうかなと思ってることにつながってるなっていうのをこの間思ったところがあって、うんうん、すごくそういう意味では貴重な作品なんですけれども、うん、なんていうかそのゴースト・イン・ザ・シェルの、うん、まあ、サイボーグっていうところがかっこいい、山田、はいはいはい、山田とは全然違うあれで申し訳ないんだけれども、その義手が大体19世紀末なんですね、イギリスかアメリカだったか、あれがあの今もともと木の棒とかこうやって
た、はいはい、フック船長
みたいな、ね、フック船長みたいな感じだったんだけれども、はいはい、それだとあんまりあの見栄えが良くないしっていうんで、はい、アメリカかイギリスで19世紀末、20世紀だったか、まあ、とにかくその辺100年ぐらいはその辺って言える感覚すごいよね、はい、あたりの時に戦争でほら負傷しちゃった人をどうやってあれするかっていうところで義手とかそういうテクノロジーで保管するっていう発想があるんですけど、この辺はあの原克己先生 の, あの 人類保管計画だから人体保管計画っていう本に詳しいのです
ごいタイトルですね。
ぜひ原克己先生をぜひ、はいはい、他にもあの英文学に興味がある方はあの再流社から出版されてます身体と情動という本をですね、はい、ぜひ手に取っていただいて、僕 の, あの彼女が勤めて
そうです、ね、再流社、ね、
大変素晴らしい会社なんで皆様どうぞご贔屓にしてください、はい、あとかですね、あと他にも身体の歴史 1,2,3 巻の2巻と3巻をぜひ読まれることをお勧めするんですけど、はい、もうそういう感じで参考資料でぶっ放すんだけど、
はい、俺読めと俺は喋らねえ
ぞ俺はもう喋れねえぞと、まあ、とにかくなんていうかその サイボーグっていうのが出てきた時が19世紀末だったと思うんですけど、なんていうかその時代っていうのがあの学校教育とか体育教育とかでこういう正しい体の使い方があるよねっていうような、そういうのを押し付けてきたような時期なんですよね。学校教育あの近代化の過程の中でそういうなんていうか近代が義足とそういう身体を無理やり日本人的なるものだったら日本人的なるものみたいな、学校教育のスタンダードっていうものに無理やり当てはめていく。でこの言い方を山田にしていいのかわからないんだけれども、やっぱり言いにくいんだけれども、
全然
山田のその指だったりっていうのを考えたときに、やっぱりスタンダードの身体からっていうのだと外されてきたんですよ。隠されてきたっていうか見えなくされてきたっていうわけで、そういうのが生まれてきたっていう、
正しい身体っていうのが、
そうそうそう、正しい身体っていうのが生まれてきた
時期なんだけど、出てきた時期点はそれが、
それの極地が多分ゴーストインザシェルなんだろうなと思って、工業化できて、だからあのほらナノティック社だっけ、サイバンティック社だっけ、会社の名前忘れたんだけど、会社の名前忘れたって言っても別にゴーストインザシェルの中の登場会社なんだけど、あのボディティック社だったかな、ボディティック社だったかな、あれ作ってるやつも結局企画品なわけでしょ。ああいう発想っていうところがその19世紀末から始まってくる近代の過程の中で、でそれで近代が限界来てるよねっつって、ポストモダンだなんだっつってても、結局それを彫刻するために選んだものっていうのが身体をどうやって強化するかっていう話なわけでしょ。だからそこの漆黒が抜けてないっていう、この感じがものすごい好きで、それを舞踊師の方でやろうと思ってるんだけど、それぐらいでかいんですよこの作品っていうのは。
でも確かにその正しい身体っていうのがポンと今藤本君が言ってくれたけど、でも確かにその正しい身体とはこうあるべきっていうのを突き詰めていくと、まあ、優生学じゃないけど、やっぱその障害があるとかっていう正しくない身体っていうのは排除されてって、でまあその最終的にはその何、みんな同じ一つの正しい身体を持つことが幸せっていうのが多分出てくると思うんだけど、
全体かな、さっき言ってたの
って言った時に、でもなんかじゃって言った時にそのね、体っていうのじゃ本当に自分っていうのは分からなくなっちゃうっていうのあると思うんだけど、ちょっと俺ここでね、ちょっとまたあすげえ今これ個人的な話めっちゃできるわ、個人的な話すると、なんか今さ結局その技術を持ってしてさ、その障害がある人っていうのが、ほら普通の健常者と同じようなできるとかさ、でもその技術が進めばある種の障害っていうのは解消されたりとかすると思うんだけど、
補填できる、
まあでもその技術の部分でそれを補填するっていうのはすげえいいことだと思うんだけど、例えばね、俺がだからその、まあこれは細胞化とは全然違うけど、なんだろう、指を今2本ずつっていうのを何かの技術を使って5本にできますよっていう風に言われた時に、俺がそれしたいかっていうと結構それ微妙なところあって、あなんかやっぱりこのね、指が2本の体に対する愛着っていうのはすごいあるわけよ。愛着っていうか、愛着っていう言い方とは違うんだけど、なんかこの2本、指が2本であるっていうものを、5本にしたりとか、そのいわゆる正しいから、普通の体にするっていうことって、なんかすげえ違うな、
違和感
で、なんか今めっちゃなんかね、そうやっぱ自分否定することになると思うんです、それって、っていうのはやっぱその指2本である自分も含めて俺自分だっていう風にやっぱ捉えてるから、でそのやっぱ自分のアイデンティティの部分っていうのは多分その指2本っていう部分も多分含まれてるから、だからそれってこのゴーストインザシェルの草薙元子と真逆で、この生身の体っていうのに対してものすごくそこでやっぱ自分っていうのが保管されてる部分ってめっちゃあるのよ、でっていうのがすげえあって、でなんか俺そうなんかね、高校の時の友達と飲んでた時に、なんか俺結構音楽とか好きだったから、
好きだね、
お前ギターとかやんないのさ、あ、まあ、なんかギター練習するの結構大変そうだからなみたいな、エビ2本だからねっていう話をしてたら、ああでもほらなんかゆくゆくはさ、これなんかいろいろ技術とかでほら指とかどうにかなんかほら生やしたりとかできるようになるかもしれないじゃんみたいなことを、割とねそれは冗談じゃなくてそいつは言ってて話した相手が、って言った時に、あ俺その時初めて、あでも俺その時5本に多分したくねえよと思って、なんかだから多分その正しくない体とかって言ってもやっぱりその多分正しい体っていうのを突き詰めていくと、それは障害者健常者で健常者の体が正しいっていう、もう分かりやすいここの部分がないからっていうふうにはっきりと指摘できる部分じゃなくて、もっと本当細かく、それこそなんかその鼻の低い高いとか、 細かい部分での正しい体っていうのが、うん、多分できてってないもん、なんかみんなケイン小杉とさ世の中にね、
なんでケイン小杉なんだよ
ケイン小杉正しい体っぽいじゃん、なんか
もうガチミチマッチョね、
そう、なんか顔もまあそこそこ
でさ、うん、でもそういうなんていうか、まあこれボディポリティクスっていうんだけど、はいはいはい、身体政治学みたいな、なんかそういう名前になってるんだけど、はいはいはい、そういうのっていうのもその90年代の方だと結構それって指摘が起きてきてて、うんうんうん、それこそゴースト・イン・ザ・シェルが現れてきたあたりの時代っていうのは結構そういうの言われてて、パフォーマンスの領域だと、うん、あの聖オルラン、フランス語でオルランって発音するやつがいて、うんうん、今のフランス語の発音は怪しいからほっといて、はい、オルランってやつがいて、はい、そいつがあのセイント・オーランっていうオルランっていう作品を発表したんですよ、うん、自分の顔面を変えちゃうっていう、今までの美的モチーフの中で美しいってされてきたものに自分の顔面を変えちゃう、うん、でその顔面変えてるところを衛星放送で放送するっていう、うんそういうのがあって、なんていうか、まあ結構割と言われてきてることだとは思うんだけども、うんうんうん、90年代の方から体変えられるかなっていうとか、でもそれでもやっぱり叶姉妹的なるビジョンというか、ああああ人間っていうのがいるわけで、ああああ何が言いたいか忘れたんだけれども、ああああなんだろう、
ああでもなんかさ、うん、あの整形手術に対する怖いイメージってさ、うん、なんかその整形手術をすることによってさ、うん、どんどん体の中に良くない部分っていうのが溜まってってさ、うん、それがある時あの一つのこうきっかけでさ顔面がものすごく崩壊するとかさ、良くない病気になるとかさあるじゃん。
あるね。
でなんかでも結局その自分の体をいじって自分と違うものになろうとした人に対して起こるなんかそういう天罰みたいなことって、うん、多分なんかその自分が自分であるって言った時にその不細工な顔だったとしてもそれも含めて自分で自分ってわけだから、その、うん、自分のそもそもの形に合わない自分にしたことによるほつれによってそれはなんかぐちゃってなるわけじゃん。
あれあのなんだっけ漫画の題
名がヘルタスケルタ
と
かそうだと思うんだけど、うん、なんかでも多分技術的にそこってさ、うん、でもそれって多分この高架機動隊でいうとだからそのボディってその見た目の中に入ってる記憶っていうのが多分それを記憶だったりその人のアイデンティティみたいなもの、うん、その人らしさっていうものが
生きてきた痕跡みたいなものが
それと違うものにしようとした瞬間しようとする力が強すぎるとそこが乖離しすぎてぶり返しでなっちゃうってことだと思うんだけど、うん、なんかもう技術的にさもうできちゃうじゃん多分それ
できるんじゃないですかね、うんうんうん、分かんない、うん、どうなんだろうね。
でもさそういう意味で言うと人形使いって高須委員長だと思う高須委員長でしょ、
サッカーチームに金出すよ来るのあいつが
自分の体をこう改造し続けてさ、うん、
でも高須あの人うまくいってるよね、うん、別に自分のアイデンティティを失ってるわけでもなんでもないでしょ、
まあ、高須委員長はだ高須委員長じゃん。
高須委員長だよあれも。だからあれも嘘なのかもしれないよね。
本当に
本当の高須委員長ってもう死んでて高須委員長は影武者じゃないけれどもそういう2号3号みたいな感じの
高須2号
高須2号高須3号みたいな。
でも高須委員長はさでもさちゃんと自分のゴーストで生きてる感じ
ゴーストで生きてる感じすごいするよね、うん、あそうなんていうか、はい、プラティックな身体みたいな本があって、うんうんうんうん、その本で自分を整形手術するっていうことが本来の自分を取り戻したっていうイメージを覚えるってなんかそういうのが書いてあったと思うんだけど、そういう意味でなんかもう実は今言ってた山田の言ってたのっていうのは山田が身体にやっぱり障害っていうものを持ってるから強く感じざるを得ないだけであって、我々みたいな人間っていうのは実はそれってものすごく希薄化してるのかもしれないなっていうのもなんとなく今思ったんだけど、その身体ってものが生きてきた痕跡でありそれはなんていうか我々が背負わなければいけないなんていうかトガであるみたいななんかそういう感覚っていうのは実はものすごく弱くなってきてるのかなとも思わざる得ないようなところがあるんだけど、どうなんでしょうね。あのプチ整形みたいな、あプチ整形流行った時代どうも心理教の時代
本当に
分かんないけどプチ整形流行語になったのって何年だっけ。
もうちょっと後の気もするな。なんか
1999年とかがあれば、うん、そうかじゃあ違うのかな。
なんかでもね、でもその俺がなんかやっぱ2本の指の体に執着があるっていうのもなんかある意味でなんかでも古い考え方かもしれないだから、ね、う
ん、それってやっぱごめんね聞きづらい
かもし
れ
ない
けど、やっぱそれってなんていうのか俺がずっとその2本で生きてきて、うん、そういうなんていうのかな身体地図じゃないけれども、うん、自分のそういう感覚みたいなものを指2本で持ってて、うん、自分の生きてきた証みたいなところで、うん、あそれこそ痕跡としての2本みたいなものがあってっていう感覚があるからこそ5本にしたくないっていうのがか、
あなんかそれっていうとさ結局さ、うん、それってその2本から5本に変えた後の、うん、その 次の体に慣れるまで の、
うん、
あの作業が面倒いって話じゃん。だからそうじゃなくて、なんかね、もうちょっとなんかその、うん、やっぱり日本であることによって肯定されてきてる。俺は日本であることを否定されてきてないから今まで割と、あ、まあ、否定されることもちょこちょこあるんだけど、
ね、
でもっていうことよりも日本であるこの体も含めて肯定されてることの方が多分多いから、うん、なんかそこでなんかその5本の体にしちゃうと、なんかそのすごいその5本日本であったそれまでの自分っていうのを、
うん、
プラスなんかそれをまあ肯定して見てくれたような人に対して、なんかそのすごいそれをこうさ、ないがしろにする感じですげえあって、
ああそうなんだ
って言った時にやっぱマイケル・ジャクソンですよね。
マイケル・ジャクソンはターンするたび羽が取れますからね。まあね、じゃあマイケル・ジャクソン、あれ肌の病気みたいな話もあったじゃないですか、うんうん、白くしたもんっていうか、うんうん、まあいいか別に、あんまりジャクソンの話はなく、亡くなった人のことを悪く言うのもな、
ほら、ジャクソンの話って、ジャクソンはさ、結構でもさ、それ黒人で、あそこまでスターでっていうさ、
うん、
で、黒い肌でっていうのをさ、やっぱ白く変えるっていうのはさ、やっぱ、う
ん、すごい、なんかね、
そこに対してさ、その、多分なかったのかな、そういう葛藤っていうかさ、
うん、あったと思うんだけど、
ね、特にさ、俺の障害ってさ、俺と同じ風に指2本の人って限りなく数少ないから、
うん、
障害のある人っていうのはいるけど、
うん、
日本の人っていうのはいないし、うん、日本の人たちってそんなに、うん、何、日本の人って日本の人のからが親だから生まれたとかじゃなくて、ある時、うん、ある一瞬遺伝子の、何かが原因で生まれてきてるから、うん、別に俺の子供が次日本になる可能性とも分かんないし、うん、だからそのやっぱな、黒人のさ肌の色とかで流れだと思うんだけど、俺って点だから、
うん、
っていう意味では、
なるほどなるほど。
でもさ、黒人ってだからその彼がさ肌を白くするっていうことはさ、
うん、自分たちの
そうたちのなんだよね、
アイコンとして、
うんうん、
すごいやついるじゃんジャクソンっていうのが、
そうそうそう、
裏切るって言い方したくないんだけれども、うん、っていう話だよね、
うん
うんうん、どうだったのかね、マイケル・ジャクソン ね、
ね、
バブルス君に聞いてみようか、
バブルス君に聞けんのか、
聞ける、あれ喋れるだろ、あそこまで言ったら、あれ中開けてみたら40代のおっさんやで出てくるの、おおっつって出てくるので、コカ・キドタイの話、
コカ・キドタイの話
戻しますか、
戻しますか、
ちょっとあの切れたので、
はいはい、
いや別に話すことないんですけど、
あ、じゃあ猪瀬ちょっとね、
いやあるけど、あるけど、ちょっと俺はあの自分で会話を組み立てていくのが下手だなっていうのをちょっとラジオ始まってから
思
った
、いやいや、結構ね、なかなかね、今回今までにない楽しい感じですよ、
チャチャを入れていこうかなっていうスタイルに変えていくつもりです、はいはい、猪瀬先生行きましょう、
猪瀬先生行きましょう、はい、猪瀬です、ファーラビ
ーいいよ、歌わなくて、
はい、井戸先生、
はい、
はい、2032年の近未来、あ、今あらすじいきます、2032年の近未来、少女型の愛玩用アンドロイドが原因不明の暴走を起こし所有者を惨殺する事件が発生、政府直属の機関公安9課の刑事馬頭は相棒のトグサとともに捜査に向かう、電脳ネットワークを駆使して自分の脳を攻撃する謎のハッカーの妨害に苦しみながらも事件の真相に近づいていく、人間はなぜ自分の似姿を作りたがるのか、押井守監督が現代を生きる全ての人たちに問う衝撃の問題作、バトー忘れないで、あなたがネットにアクセスするとき私は必ずあなたのそばにいる、
あ、今パッと話す時聞いたときに、まあ、前々から思ってたんですけど、はいはいはい、やっぱイノセンスと広角機動隊ゴーストインザシェルの方ってものすごい今までの話ね、
うんうん、
僕らが話してきた内容とやっぱ大きく違うなって思う、
はいはいはい、
自動人形なんだよな、イノセンスのテーマとして、
うんうんうん、
まあアンドロイド出てくるけれども、だからあそこでダナ・ハラウェイ、ミス・ハラウェイ、ミスもミセスもいらないって出てくる理由がよく分かんないけど、
ハラウェイ、
イノセンスって結局あれっつうのも自動人形の話なわけじゃん、オートマタというかそのアンドロイドを、さっきも言ったねこれね、そこでのそのなんか身体との葛藤ではないよ、
イノセンスは違う、
うん、
広角機動隊はすげえ身体の話だったけど、
イノセンスは違うよ、うんうん、本当にそれこそもっと突き詰めてデカールトとかの話も出てきたと思うんだけど、
うんうん、
私人間とは何かじゃないけれども、うん、なんかそういう話に、まあでもゴースト・イン・ザ・シェルも人間とは何かなんだけど、
うん、
それのイノセンスの場合は分かりやすい対象じゃない、対象点としてアンドロイドっていう人間、人間そっくり、
うんうん、
人間そっくりみたいなさ、
うんうんうん、
その存在を出してるっていうところで今大きく違うよねっていうのをあらすじを聞いてて改めて思いました、うんうん、イノセンス、はい。